クロニクル。
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグフォワード株式会社代表の時矢聡です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第23回です。よろしくお願いします。
お願いします。というか野村さんお帰りなさいですね。
ありがとうございますそうなんですよ、はい、この経営中毒毎週配信されてるんで、はい、まあ、リスナーの皆さんにはそんなに変化はないんですけど、はい、結構久々の収録なんですよね。
そうなんですよね。ちょっとまとめて撮ってたりねするのでね、
はい、そうなんですよ。2ヶ月半私が海外出張に行ってきまして、はい、それで今日久々にお目にかかりました。
それ以来ですよね、はい、海外に行かれててそれぶり2ヶ月半ぶり
そうです
ぐらいな、はい、お久しぶりっていう。
で実は、まあ、今日の本題でもあるんですけど、はい、徳谷さんも、まあ、私、今回タイのバンコクを含めて5都市もあったんですけど、うんうんうん、バンコクの赴任経験があるんですよね。
そうですね、私エッグファード創業前のコンサルティング会社時代にそれこそタイオフィスの立ち上げ東南アジアオフィスの立ち上げをして、
はい、
でゼロから拠点作って人のマネジメントして、まあ、もちろん出張ベースでエッグファード創業した後もアメリカとかいろいろ行ったりもしてるんですけど、
はい、
ビジネスも含め、うん、ただアジアはそうですね01でいろいろ泥水飲みつつ修羅場くぐったという意味ではまあ好きですけどね、いろいろあったなって感じですね。
いやいやいや、じゃあちょっと今日はですねその泥水をすすった経験っていうのをですね、はい、
泥水会やりますか。
そうですね、存分に伺っていきたいなと思ってます、ね、はい、はい。それではここから先が本編なんですけど、
はい、
今日のテーマはですね異なるバックグラウンドの方のマネジメントというテーマでいきたいと思います、う
ん
う
ん、なるほど、
はいはい、まさに冒頭でもお話しいただいたんですけど徳谷さんがタイのバンコクで1からというか0からオフィスの立ち上げをされたんですよね、
う
ん、昔、
まあ、ゼロからっていうかマイナスからっていうかね
マイナスから
いや言葉がまずね、
はい、
英語が私、まあ、学生の時に普通に勉強したぐらいなんでそんなにめっちゃ流暢には喋れないし、はい、
うん、
というかだいぶ片言でしたし、
はい、
現地語はもうだから最初タイ行った時は、はい、サワディーカっていうこんにちは、
うん、
とギリコップンカっていう、はい、ありがとうっていう、まあ、ほぼそれだけでしたから
そうですよ、ね、
結構大変でしたねっていう、まあ、それは自分のせいなんですけどね。
じゃあちょっとせっかくなんでその時の話を聞きたいなと思うんですけど、
はい、
まず何からしたんですか。
何からした、私の場合は、
はい、
すでに拠点があるところに入るとかじゃなくて、東南アジアオフィスの立ち上げをゼロから、まあ、手を挙げてさせてもらったというか機会をいただいたことからですけど、う
ん、はいはい、
で本当に法人の設立から、はい、人の採用からビジネスの立ち上げからやったことない経理とか、はい、コーポレートとか、
うん、
なんやかんや全部やりましたっていう
起業したみたいな感じですよね。それで言う
と、まあ、そういう意味ではもちろん自分のお金で 100% リスク取ってやってる企業とは違うので、はい、会社の中に所属した形ではあるものの、
はい、
企業に近い要素はやったかもしれませんね。
うん、そういうことですね、うん、で、まあ、全くその異国で法人設立っていうことなんですけど、うん、まずはだからあれですか、オフィス借りるとか登記するとか。
そうですね、だからオフィス借りる登記も要は日本の会社法と登記すらむずいじゃないですか。
はいはいはい、
めんどくさいですよね。なんかいろいろ株式会社とか合同会社とかなんとかかんとか日本ですらあるじゃないですか、
はい、ありますね、はい、
現地でどういう法律というかどういう座組があって、はい、どう設立するのかとか、人を雇うのであれば当然コロナも当然前でしたから、うん、物理的な場所は必要なので、
はい、
あれオフィスも借りないといけないし、
うんうん、
でも土地勘もそこまでない中でね、どうやって借りたらええんやろとかどこがいいんやろとか、しかもやっぱりよくわからんいわば外人の人が一人来て貸してくださいって言っても貸してくれないですからね。
ああ、そっか、そうですよね、
うん、デポジットめちゃ払えみたいな話にやっぱなったりとか、
はいはいはいはい、
あ、なるほどとか、設立もね、設立したくても手続きどうしたらいいんだろうとか、そんなとこからでしたね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうことですね。その最初はあれですか、うん、じゃあそこのプロに力を借りて箱はとりあえず作ったって感じですか。
そうなんですけど、
はい、
でもね、プロのネットワークがないと、
はい、
どのプロに頼んでいいか分かんないっていう。
そうですよね、
いや本当に何ものネットワークもなかったんで、
はいはい、
本当にわらしべ長者みたいな話で行って、いろいろ知り合いがちょっとずつ増えて紹介してもらって、はいはいはい、紹介してもらって、でオフィスの設立とかだったら今度ここかここがいいよとか、
うんうんうん、
あとフリーペーパーみたいなの見てめっちゃ電話したりとかして、
はい、
あ、すげえなんか怪しげだなというのもあれば、はい、たまにちゃんとした人たちもいて、 まあ、日本人の人もいろんな方いるんで、やっぱり。
あ、そうなんですね。
逆に、日本語喋ってくる現地の人とか、ちょっと怪しいんじゃないかとか、ちゃんとした人もいるんですけどね。
はいはいはいはい。
そういうのを見極めながら、オフィスを、まあ、設立もして、ちっちゃいオフィスも借りて、みたいなとこからでしたね。
はい、そういうことですね。うん、その、何か新しいものを立ち上げるっていうと、うん、まあ、大体こう、人物金の要素になるじゃないですか。
はい。
ちょっと順番にぜひ聞いていきたいなと思うんですけど。
行きましょうか。
まずじゃあ、人。
はい、
これってどうなんですか、その最初どういう風にして集めていったんですか。
人物金で多分一番大変だったのは最初から最後まで私は人だったと思ってるんですけど。
そうですね、はい、
一番最初はなので何をするかというと採用をする。
採用する、はいはい。
採用がむずいんですよ、
うん、
やっぱり日本だとコンサルティング会社にいたし、一定名前も知られてたし、お付き合いのあるエージェントさんとか応募もあるので、はい、
うんうんうん、
まあ、言うなれば選ぶことができるわけですよね。
あ、先行者。
そうそうそう、
はいはい。
でも当然ながらあっちに行くと誰も知らないし、
、
そもそもエージェントっていうものがあるのかもよく分かんないし、採用の手段何がいいんだろうとかでいろいろ当たってですね、まあ、結果的にはいろんな手段がある中で人のご紹介か、まあ、エージェントに近い方のご紹介が一番精度は高かったんですけど、
はいはい、
いろんなルートで接点を作りながら、最初の人ってでも大事じゃないですか。
大事ですね。
でもなんか初めての、なんというか、お付き合いする人みたいな感じで、相場感が分かんないんですよ。
はいはいはい、そっかそっかそっか、確かに。
給料、希望は5万バーツですか。なるほど、5万バーツか、みたいな。
確かに5万バーツが。
5万バーツがどれぐらいなんだろう、みたいな。とこから始まり、
はい、
しかもやっぱ新卒じゃなくて中途の方々で、いろんなキャリアで基本的に知らん会社出身者ばっかなんで、
確かに
レベル感分からんなみたいな、しかも面接してもですよ、
はい、
日本語そんなできる人いないんで、結局こっちの英語もめちゃくちゃつたない中なので、はい、分かったような分かんないようなっていうと失礼ですけど
確かに
みたいな話の中で、まあ、ある意味直感も含めて、はい、選ぶし、選ぶというか、まあ、くどいて来てもらうっていう、
はいはいはい、
最初そんな感じでしたね。
一人目の方との思い出って何かあったりします？
もう思い出ポロポロですけど。
思い出ポロポロ
いやいや、だから一人目というか、正確に言うと0人目で言うと、
はいはい、
最初内定というか来てほしいという話で、
はい、
来てもらえることになり、ただ入社する前日に連絡があってですね、
はい、
電話かかってきて、やっぱり辞退したいと。
おまさかの前日ですか。
まさかのマジかっていう、はい、またなんか手続きとか足りなかったかなとか思ってたんですけど、ちなみに理由を聞くとですね、
はい、
多少濁してはいたものの、
うんうんうん、
女性の方だったんですね、はい、20代の優秀そうでした、
うんうんうん、
一緒に働いてないけど、
はい、まあ、まあでも直感ではないですよね、
はい、で辞退の理由は、はい、ご家族というかお父さんにやっぱ反対されたと、
うん、
なんかどういうことだろうってちょっと聞くとですね、
はい、
私は外人なんですよね。
うん、タイの方からしたら、
そうそうそう、はい、外資系企業の外人の男性ですと、
うんうんうん、
しかもその狭いオフィスで、最初は初めての採用で2人きりで働くことになると、
うんうんうん、
そうするとやっぱりそういうよくわからん会社のよくわからん外人のよくわからんおじさんと密室で2人で働くっていうのはやっぱり いろんな意味でよくないので、
うん、
やめて行った方がいいと。
はいはいはい、
なるほどと
結構あれですね、予想外のトラップですね。
日本の採用では、まあ、ありえない辞退理由じゃないですか。
はいはい、そうですね。
そういうのあるのねと思いつつ、まあ、確かに自分が父親だったら、自分の娘がよくわからん外資系企業のよくわからんおじさんと密室で2人でやるって言ったら、まあ、ダメと言わないまでも確かにちょっと懸念はなくはないかもなと思って、うんうん、あ、そういうのもあるのねみたいな、待遇とか業務内容だけじゃないんやみたいな、
そうですね、
難しいなと思ってまたゼロから採用みたいな、そんな感じでしたね、
はいはいはい、全く初の辞退理由ですよね、それはね。
いやー、本当ね、最初もそうだし常にいろんなことがありましたって感じですね。
せっかくなんで、うん、順に聞いていきたいんですけど、
はい、
まただから一人目が辞退されたってことは、
はい、
取り直したってことですよね。
そうですね。これなんか私のその採用黒話して経中毒意味あるのかと思いますけど、そうです。人という意味では取り直して、
はい、
今度はちゃんと私もさすがに勉強してですね、怪しくないという話もして、はい、ご両親にどうやって説明するかとかもちゃんと話して、
うん、
懸念も先んじて潰しながら、
はい、
無事入っていただいてっていう形からでしたね。
そういうことですね、
はい、
でどうなんですか、そこから、まあ、人数増えてくるじゃないですか、
はい、
そこは順調にいったんですか。
いや、これが難しくてですね、難しい話めっちゃありますけど、これあと5時間ぐらいいけますけど
今日の経営中が5時間ですとい
やいやいや、いくつか言うとですね、
はい、
ちょっと真面目な話をすると、やっぱりカルチャーギャップがめちゃくちゃあったっていうのが、今から思えばというか、経験を積んで分かったことで、はい、だから、まあ、これは別に日本の中でもあるといえばありますけども、
はいはい、
やっぱり働くことに対する考え方とか、価値基準みたいなものがあまりにも違った、
はい、
要は最初タイだったので、タイだとノープロブレムっていう、タイ語だとマイペンライっていうんですけどね、はい、この文化結構あるんですよ、まあ、なんとかなるでしょうみたいな、
はいはいはい、
比較的ルーズなカル、ルーズというかおおらかなカルチャー、
はいはいはい、
言葉悪かったですね、おおらかなカルチャーなので、まあはいはい、だから仕事が全然終わってなくてもですね、確認すると大体ノープロブレムっていうマイペンライって言うんですけど、見れば見るほどプロブレムやんけみたいなことばっかりなんですよ
これはプロブレムだなと、
うん、もうめちゃくちゃプロブレムだなばっかり で、
はい、
でこれあの業務の指示とか、なんというかここの内容が間違ってるとかじゃなくて、
はいはいはい、
仕事に対する価値観が何でもノープロブレムすぎて、
うん、
何がプロブレムで何がプロブレムじゃないのかっていうとこからちゃんとやらないといけないとか、はいはい、
うん、
明日報告会なのに終わってなくて、はい、適当にして帰っちゃダメでしょみたいな、日本だと当たり前すぎたんですけど、
はいはいはい、
やっぱそういうことだなっていう、なんというかもうその基準合わせが最初かなり苦労しました。
確かにそうですね、うん、だから結構日本の場合って、うん、その全部言わなくても、うん、ある程度の水準で仕上げてくれるっていう、なんかそこのカルチャーはありますよね。
そうなんですよ。というかこれは私がやっぱ甘えてて、
はい、
あうんの呼吸で1から10まで全部説明しなくても大体みんな察してくれるし、うんうんうん、しかもそういう組織に入ってきた人たちは一応なんというかその組織の基準というか価値基準をまあ理解しようとしてくれるじゃないですか、
はいはいはい、
後から入ってるわけなので。
そうですね。
ただゼロからだとみんなバラバラだし、うんうん、国民性も全然違うし、
はい、
今日はお父さんとディナーなので帰りますって、別にそれはいいんだけどさ、うん、それ仕事をどうするか、会ってからディナーじゃないのかとか当時思ったんですけど
はいはい、はい、
これがやっぱり傲慢で、お父さんとの今日のディナーは優先度高いんですよ、
あ
本人からすると、
はいはいはい、
明日の報告会より、
うん、
だとしたらこの仕事がなぜ大事かとか、
はい、
なんか大事なその家族の日とかはあらかじめ共有してもらって、どうやって仕事分担するかとか、うんうんうん、まあ、そういうことからやらないといけないんだなみたいな、もう最初はなので至る所で火を吹きまくっておりましたっていう
そういうことですね、うん、ちなみにそのなんか人間関係のトラブルとか、うん、なんか不満が出るとかそういうことってあったんですか。
いや、というか不満しかなくて。
不満しかなかったですか。
でそういうことが起こると、たまにある程度価値基準が近い子ばっかりにコミュニケーション取ったりとか、
はいはいはい、
私がね、
うん、
あとは私も英語がめちゃくちゃ流暢ではなかったので、日本語検定2級とか1級とか持ってる子が入ってきたりすると、うんうん、日本語で多少コミュニケーション取れると楽だし、ニュアンスもわかるから、
はい、
そっちにばっか話しかけると今度エコひいき問題が発生して、
徳
谷さんはなんとかさんばかりエコひいきしているみたいな、これはアンフェアだみたいな、
はい、い
やアンフェアっていうか仕事やってくれよと思うんですけどみたいな話から始まり、
ね、
まあ、でもこれは日本でもある意味後から思えば同じで、価値基準を合わせるとか、はい、やっぱり組織として規律をまあベースにしたというか基準を持ったコミュニケーションを取るとか、
うんうん、
社長でもね特定の人ばっかり話しかけてたらそれはやっぱり良くないっていうのがあるので。
そうですね、
まあ、当時はそれどころじゃなかったっていうのがありましたけどね、
うん、なんかどうしてもその話すのが楽な人に、うん、あの話す量が増えちゃいますよね、うん、それって、
うん、でもこれはやっぱりだんだんいびつになってくるので、
うんうんうん、
それではダメだなとか、なので相互理解をしようとして、
はい、
結局すごい、まあ当時は寝技ですけど、なるべくみんなとご飯に行くとかね、定期的に、
はいはいはい、
だこれも最初特定の人と言ってたらいろいろ言われてくるので、みんなで行く、もしくは組織別に行くとかいう風にして、
はいはい
はい、かつなんかあの人たちと行った時は和食のなんとかに行ったのに私たちの時はなんとかだとかやっぱ大体なるんで、うん、もう店もローカルスタッフのみんなに選んでもらって、はいはい
はい、なるほど、
またタイ料理かと思いながら、また辛いなと思って明日もお腹痛いなと思いながら、
はい、
やっぱ食べないといけないんですよね。
そうですね、はいはい、
地元のおすすめのこの辛いなんとかっていうやつを、はい、辛いはペってタイ語で言うんですけどね、はい、マイがノットで、マイペが辛くないなんですけど、ちょっとペーすぎるのは無理って言って、あマイペで辛くないって食べて辛すぎるっていうペみたいな、そんな話を毎日しながらですね
すごい
関係性をちょっと 作っていかないと、なんか業務の話になる前に関係性をやっぱ作らないと、うん、当時の私の実力では全くマネジメントできなかったですね。
あ、じゃあ結構その均等になるように気を使いながら人と、うん、まあ、そのスタッフの方々と話すっていうところにだいぶ時間使った感じですか。
そうですね、やっぱカルチャーがあまりにも違ったというか日本の働き方とやっぱ違ったんで、
うんうんうん、
相互理解を相当やらないと歪みが出やすい、
はいはいはい、
日本だとなんとなくで曖昧になるものがすぐに問題が顕在化する、構造はただ同じだと思うんです、はい、日本で働く上でも別に今社長業やる上でもそれぞれのバックグラウンドを一定理解した方がいいし、
うん、
で一定ちゃんと組織の基準に沿ったコミュニケーションを取った方がいいですけど、それをやらないと秒でトラブルになるしみたいな話でした ね、人の話だけでもどんどん盛り上がってますけど、
うん、確かに確かにじゃあちょっとその次のものっていうところに行くんですけど、
はい、
ものはどうだったんですか。
まあ、ものビジネスだとすると、はい、これもやっぱ難しいですよね。結局、まあ、特に私がやってたビジネスの場合はものを作って売りますみたいなだけではないので、
はい、
結局案件をどう獲得するかとか、うんうん、
確かに
それをちゃんと提供する仕組みを構築するとか、
はい、
そうするとですねやっぱり人の関係性がすごい大事になってくるんで、うん、アジアでコンサルティング案件をどうやって受注するかって日本でも難しいのに、
そうですね、
で最初だからも全然もう何もないんで最初は暇ですよね。でも暇って言って成り立たないんで、はいはい、うん、でいろいろ試行錯誤して結局このハブになるというか構造を捉えて、
はい、
結局アジアに出てきて悩みがある会社はどこに相談するかっていうと一番いいのは現地の金融機関とか、
うんうんうん、
現地の、まあ、銀行さんの特定の部門とかに結構行くんですよ ね、
うん、そうなんですね。
あるいは出ていくときは当時ジェトロに情報が行くとか、
はいはい、
やっぱりバンコクだと何々銀行さんが結構幅を引かせてるとか、
うんうん、
そうするとやっぱそういう人たちといかに関係を作るかとか、
はい、
情報の大事なところがを抑える入ってくる構造を作るか、うん
うん、はい、
受けで待ってるだけだと何も広がらないんで、
うんうんうん、
無理くりですよね。なんか地元近いですねみたいな、関西ですねみたいな、なんか、
はいはいはい、
ところからいきなり連絡してですね関西だっていろいろあるけどやなみたいな
だいぶあれですね
とか
細い糸たぐりましたね。それは
細い糸たぐって、
ええ、
で大学の近しい大学の人とかいるちょっとその経由で行ったりとか、
はいはいはい、
なんとか県人会とかあって、
うんうんうん、
それの幹事ちょっとじゃあやりますよみたいな、
はい、
寝技からやり、
うん、
でその幹事ちょっと大変じゃないですか、
はい、
でその幹事の仕事を社員の人に手伝ってもらうと、
はい、
これは私の仕事じゃありませんって、まあ、そりゃそうだなそれはそうだねと思いつつ、はいはい、でもこういう意味があってねっていうと、でもやっぱりジョブディスクリプション文化が強いので、
はい、
これことと人の間の話ですけど、
うんうんうん、
何をやるために私は入ってきて何は自分の仕事じゃないみたいな、やっぱクリアにするんですよね、
うんうん、
まあ、これは日本が特に曖昧で許容されやすいっていう感じです、ね、はいはい、欧米のが余計そうですけど、
うんうん、
なので業務の区分もやりつつ、
はい、
じゃあ私自分でエクセル整理これはいたしますっていう話からやったり、
はい、
もちろんね、その案件をちゃんと遂行する体制を作るとかも、まあ、日本ですら大変だったので現地ではなかなか苦労しながら、
う
ん、言葉の問題もありますしね、
はいはいはい、
よく英語を直されてましたけども、
あ、そうですかいやでもあれですよね、だからそうするとジョブディスクリプション文化が強いってことは、うん、その間に落ちたボールは大体徳谷さんが拾うってことですよね。
うん、でも全部拾えなくて、
はい、
これはなんというか私のリソース的に拾えないもあれば言葉の問題もあって拾えないっていうのもあって、
はいはいはい、
全部が全部英語に翻訳されてるわけでもないし、
うんうんうん、
で英語に翻訳されててもタイ語から英語の翻訳自体が結構違う、全然違うニュアンスで翻訳されてることとかあって、
はい、
これだから私の当時嫌いだったというか苦手だった経理とか、コーポレート系とか、だからハンコとか決済を押すんですよね、
はい、
まあ、めくら版で押してたわけではないにしても、
うんうんうん、
一定翻訳されたそれっぽい英語を見て押してたけど、
はい、
後でめっちゃトラブルになって全然違う翻訳だったみたいな話になると、
そうです、ね、
これもう無理ゲーじゃないのと思ってだから
そうです、ね、
今度ちゃんと英語とタイ語できるスタッフにこの書類が翻訳がちゃんと合ってるかどうかまず確認してくれないっていう、
はいはいはい、
話をちゃんと挟んでから見ないといけないんだなみたいな。
すごいですね、なんか全く本質的じゃないフローが1個発生したってことですね。
でもそうじゃないとトラブルになるんだなとか、
うんうんうん、
これはやっぱり、うん、日本で働いた時はない感覚で、ことだけでもあと3時間ぐらいいけますけどね
そうですね。でもやっぱりなんですか、そのなんとかかんとか 現地の日本人であるとか、うん、まあ、なんかその顧客候補になってくれそうな人につながっていって、うん、でその情報はどこに集まってくるのかっていうのも、うん、そのヒアリングベースで聞いていってみたいな感じなんですか。
かっこよく言うと、ビジネスが伸びるというか伸ばすためのドライバー要素が何 で、はい、
うんうんうん、
でその構造的にインパクトが大きい要素を抑えに行くというのはかっこよく言えばそうなんですけど、はい、まあ、そんな綺麗なもんじゃなくてもうベタベタ人捨てですよね、
はいはいはいはい、
でどうやって物事が動いていくのかっていうのをやっぱ探りに行くとか、ちょっと脱線していいですか。
お願いします。
でそういうことやってるとですね、これは別に前職のコンサルティング会社に限った話じゃないとあえて前置きをしますけれども、はい、大体日本からのご出張組がたくさんいらっしゃるんですよ、
はいはいはい、
アジアに、
うんうん、
で大体お取引先とか関係先の偉い方々がご出張にいらっしゃるんですね、
はい、うん、
目的は何かというとですね、はい、半分仕事っていうか、まあ、10分の1ぐらい仕事なんでしょうけども、
はいはい、
半分バカンス目的みたいな偉い方もたくさんいらっしゃるんですよ。
なるほど、
要はゴルフに行きたい、
はい、
で夜はいろいろアテンドをしてほしい、
うん、
最初はもちろん私も大事な仕事だと思ってやってましたけど、
はい、
だんだんですね、日本から来る偉い方のゴルフのアテンドをして、
はい、
キャディーさんのルールを説明して、
はい、
で夜はお食事をした後、なんていうか飲み会というかちょっと軽中毒で話しづらいお店のルールを説明し、
はい、そうですね、はい、
こういう構造ですよっていうトラブルは、これがトラブルありがちなんで気をつけてくださいねみたいな、はい、別にツアーコンダクターの方悪く言うわけでは全くないんですけど、
はいはい、
なんかそういうことを結構やってるとですね、
うん、
なんか私は仕事のためと思ってやってたけど、な何の仕事してるんだろうなと思った時もありました、
はい、確かにでもそうですよね、うん、なんかよく、まあ、これは一般論として話しますけど、意味のない出張をする方っていうのが結構一定割合いるっていう、まあ、
気持ちはわかるんですけどね、羽を伸ばしたいとかね、
はいはい、
でそういういろんなお店に行きたい方もわかるので別に否定はしないんですけど、
うんうん、
だんだん私は何してるんだろうなと思うことはあります。やたら詳しくなってね、そういうお店のママとかといろいろ説明をばっかりしてると
そうです
ね、ありましたけど、まあ、それはそれでいい経験ではありましたが、やっぱり話を戻すとちゃんとことっていう意味では事業のドライバーを抑えて、
うんうんうん、
それって机の上で仕事してても絶対始まらないので関係性かなっていう感じでしたかね。
そうですね、うん、最後の金の部分、
うんうんうんうん、
お金はどうなんですか。
これはですね、
はい、
ちょっと起業、実際に私が起業した後との比較で言うと、
はい、うんうん、
自分で起業した後とは全く緊張感が違うので、
はい、
実際起業した後は大変ですと。これは別に私に限らず、うんうんうん、どんな起業家経営者も常に資金繰りとかお金の話ありますけど、
はい、
言ってでも大きい会社の中の現地法人の立ち上げで赤字だったとしても、まあ、多少会議で説明をすれば別に明日自分が死ぬわけではないの で、
そ う、 です、ね、
そういう意味では当時めちゃ大変だと思ってましたけど、
うんうん、
緊張感というか逃げられなさは全く違ったなとは思いますね、
うんうんうん、
まあ、ただ当然資金も見ないといけないし、
はい、
日本にいる時は部分的なコンサルティングの仕事をすればよかったものが全体のちっちゃいとはいえ PL を見るとか資金を見るとか銀行一つも送金するのもああだこうだとか、
うんうんうん、
どこどこ銀行は口座が作れないとか、
はい、
あそういうのあるのねみたいな話とかですね、
うんうん
うん、そういうなんというかお金のやりくりの大切さというか、
はい、
土地感はまあありましたね。また為替とかあったりね、
うん、為替そうですね、
うん、それも変数あるのねみたいな、
うんうんうん、
難しいねみたいな。
確かに結構受けますもんね為替って。
そうなんですよね。中でまあいろいろお金の管理は難しかったですね。ちょっとここでは言えないようなお金のトラブルもありましたし、
うん、そうですかここでは言えないような、
まあ、それもだからさっきのめくら版ハンコ問題でね、
はいはいはいはい、
言葉の問題とかあと経理スタッフみたいな方がちょっと辞めちゃったりして、
うん、
もうタイ語しか残ってなくて何も分かんないみたいな話で、
すごいですね、
なんか帳票をめくった記憶もありますね。
それはなんか無理ゲーが半端ないですね。
でもやるしかないんで、
うん、
数字はね、
はい、
世界共通ですから。
確かに確かに。
それを見て、
ええ、
分かんなかったら電話して、
はい、
こういうちょっとこういう事情で教えてくださいって、あなるほどこれはこういう取引ですねみたいなみたいなことばっかやってましたね。
そうですね。ちなみになんですけど、はい、その現地の方から、まあ、お金の面で、うん、例えば給料上げてくれとかそういう話って
めちゃくちゃあります。
ありますか。
これは日本人がむしろ固有だと思った方がいいと思うんですけど、
はい、
あんまり給与交渉しないじゃないですか。
しないですね、はい、
まあ、する方もいますけど、
うんうんうん、
やっぱり私はこれをやってるから、これはあのタイに限らずむしろグローバル全体だと思いますけど、はい、もっと高いくあるべきだし、
うんうんうん、
そうじゃないならやめるとか、逆にあの人が入ってきてあの給料なのに私がこの給料なのは納得がいかないとかっていうのがめちゃくちゃ来るわけですよ、
はい、
でもこれはじゃあ上げようかってやってるとキリがないの で、
そうですよ、ね、
ここは難しくて、まあ、まず我が社の仕事とかポジションはこういう風になってて、でこのポジションにはこういう給料で、君はこの仕事だから今いくらで、でもこうなこれができるようになったらこれぐらいでみたいな話を、
うんうん、
あの説明するんですけど、
はい、
でも最初全部そんな綺麗になってるわけじゃないから、
はいはいはい、
作りながらなんというか説明をして
確かに、
若干これはつじつまってないかもなみたいなものもあったりしつつ、はいはい、
うん、
完全に論理的にやりきれない中でもそういうの一緒に作っていくっていう、はい、全部迎合してちゃダメだし、
うん、
普通に上げてくれないならやめますとかって普通に言いますからね、
うん、
逆にあのやめてもらうケースもありました。
あ、そうですか、
うん、これはこれで難しくて結構トラブルを起こして、まあ、これこちらの要因もありますけどね、
はいはいはい、
どう円満に退職いただくかとかっていうのはいろいろありましたね、
うんうんうん、そうなんですね。でも確かにその会社が整ってくるとこういうタイトルとかこういうランクにいるからこの給料ねっていうのが言えますけど、うんうん、
最初はね、
最初はあれですよね、うん、大変ですよね、そこで。
いや本当ね、トラブルも多いし、
ええ、
まあ、自分もいっぱいいっぱいですし、
はいはいはい、
もう言葉もよく分かんない中でビジネスも立ち上げつつ、人も見つつ、お金もで毎晩辛いタイ料理だし、
一方で結構そこ引いてますね、
そうですよ、お腹痛かったんですけど、
はいはいはい、
一方でご接待とか、銀行狙い方とも行きつつ、
はい、
なのでね、まあ面白い部分はたくさんありましたけれども、
そうですね、
ただこれは実際日本で働く上でもどこで働く上でも共通だとは思いますよ、
はいはい、
お互いの相互理解をちゃんとするとか、
うん、
基準を持ったコミュニケーションをする、
はい、
仕事の全体像を明確にして役割分担をする、
うんうん、
ビジネスの上では何がドライバーかを抑えてそこを抑えに行くとか、当然資金はちゃんと全体像を見てマネジメントするって、まあ、言うのは簡単ですけどね、
うん、
当時はちょっと私はなかなか拙かったのでトラブルが多かったですかねって感じですかね、
うん、そういうことですね、
はい、まあ、今どっちかというとアジアの話だったんですけど、
はい、
アメリカにいたことも多少あるんですね、
はいはいはい、
また全然違って、
ええ、
欧米がどうか国にもエリアにもいるんですけど、基本的には私が超マイノリティになるんですよね、
うんうん、
あのアジアでもマイノリティなんですけど、言っても立場上上だったりするじゃないですか、
はいはい、
でアメリカでその大学の方とか行ってコンテンツ一緒になんか研究したりとかしたんですけど、
はい、
言い方は難しいですけど、やっぱりアジア人とか日本人っていうものは、
うん、
低くというか何しに来たねんみたいなで、
はいはいはい、
見られる見る人もやっぱり言葉に出すか出さないか、
そうですね、
あるとしてもありますし、
アジアの中だと同じアジア人なんですけど、
そうそうそう、
アメリカとは本当に
異質ですよね。そうなんです
よ、それは
やっぱりアジア人は実際問題結構下に見られるケースも多かったですし、
はい、
まあ、逆にアジア人一括りなんで正直日本人と韓国人の差って全然あんまり認識しなかったりもするし、
はい、
Oh, Japan みたいなぐらいで、
はいはい、
であとやっぱり英語ももうめちゃくちゃバーって早いのが当たり前 で、ね、もうついていけないところにケアも何もないですし、
はい、
アジアだと英語で喋ってもお互いあの第二外国語なん で、
そうです、ね、
比較的相互に理解できるように喋ろうとしますけど、
はいはいはい、
それもないしカルチャーも違うし、あとやっぱりあの私スタンフォードのところに一時いたんですけど、かなり異国というか多国籍な方々がアメリカ人以外の方もいらっしゃると、はい、これはやっぱ全然違うマイノリティ感があって面白かったんですよね。だから、うんうん、例えばアジアにいるときは聞かれないんですけど、アメリカにいるとあのノースコリアとか北朝鮮のこととか、
はいはいはい、
サウスコリアって韓国のことって聞かれるんですよ、
うんうんうんうん、
あのキムなんちゃらはなんであなんだみたいな、はいはいはい、知らんがなと思うんですけど、
ね、まあ、別の国の話ですからね、
そうそう、知らんがななんですけど、やっぱりそういうふうな一括りで見られているし、
はいはいはいはい、
で日本 の、 あの会社のこともすごい聞かれますけど、
うんうん、
その全部が全部トヨタの中とか知らんがなみたいな話なんですけど、
はい、
やっぱりそういうふうに見られるし、
うんうんうん、
逆に例えばアフリカの方とかと話してると面白いんですよね、
はい、
アフリカとかってなんか北緯 何度とか、なんだ何緯何度とか、なんか過去の影響で経線とか緯線で国が切られたりするじゃないですか。
あの直線になってますよね、国境は。
そうなんですよ、自分の家族はその直線に切られて、
はい、
まあ、昔のドイツみたいな感じでこのベルリンの壁的なものがあって、
はいはいはい、
親族はあっちにいて、で私はこの線の右だったからまだ学校に行けて、 でビジネスもできて今ここにいるが、それで私はこういう石油のなんとかなビジネスをして、この線の左側の家族に孝行したいみたいな、なるほどみたいな、こういう働く動機とかって日本では絶対ありえないというか、絶対かかんないんですけど、まあ普通ありえないので、こういう構造もあるんだなとか、やっぱり主力の産業もやっぱ違いますし、
そうですね、
石油産業でそこまで日本ではめちゃくちゃ盛り上がるケースやっぱ少ないと思ってて、
はいはいはい、
やっぱりアメリカも行くエリアによって全然産業構造も違うので、
うんうんうん、
やっぱり自分がいる狭い世界だけだと本当にそれは局所的だなっていうのは思ったので、
うん、
結局マイノリティである経験をするっていうのはすごく大事で、
そうですね、
社長だと、まあ、立場も含めて自分が上なので、
はい、
自分がすごくマイノリティっていうケースってだんだん少なくなっちゃうと思うんですよね、
うんうんうん、
この番組と絡めて言うと、
はい、
ただ定期的にやはり自分をマイノリティに置くような経験をしないと人は成長しないかなと思いつつ、まあそういう環境は大変ですねっていう、
そうですね、確かに国内にいるだけだと、まあ、見えない世界がそこにもあったってことですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、日本語でこうやってねコミュニケーション取れるのがいかに楽ちんかっていうことですよね、
う
ん、
そうですね、はい、いや、ということで今回はですね、はい、異なるバックグラウンドの方のマネジメントっていうお話なんですけど、やっぱ徳谷さんのこの海外奮闘記、これは面白いですね
本にできるぐらいかもしれません
けど、そうですね
いや実際ちょっと話してない話も含めてね、
はい、
いろんな話がやっぱりありましたし、
ええ、
本当いろんなことがあるんだなとか、こういう国もあるんだなとか、
うんうんうん、
いろいろねありましたし、私学生時代中米コスタリカで強盗に襲われて死にかけたりとか、
ええ、そうなんですか、
そうですね、グファード創業前に世界一治安悪い当時の南アフリカのスラム街って、
はい、
なぜこういう人たちがこういう風に生きていくのかとかっていうのを見に行ったりとか、うん、まあ、それはまたいつかの機会に譲りますけどやっぱりでもダイバーシティっていう言葉は今叫ばれてますけど、
はい、
自分とは違う背景の人たちと働くことで自己も客観視できるし、
うんうん、
ちょっと綺麗に言うと社長もそうだと思ってて、
はい、
やっぱり自分を客観視定期的にすることは大事だと思うんですよね、うん、そのためには自分が主役というだけじゃなくて、まあ、イノリティになる環境を、まあ、自ら作りに行くとか、やっぱりちゃんと相互理解をして価値基準をベースにコミュニケーションを取るとか、まあ、そういう意味では海外だろうが日本だろうが同じではあると思うんですけどね、
うん、確かにそうですね、だからまあいろんな立場を経験しておくと、うん、まあ、実際じゃあ社長になってマネジメントをするときに、まあ、想像力が働くってことですよね、
言うのは簡単ですけどね、てか別にね日本人同士でも難しいし、
そうですね、
家族同士でも難しいとかなのに、
はい、
っていうのはありますけどあれそういうマインドは大事だし、
はい、
まあ、なんというかタフにはなるかなとは、
そうですね、
思いますけどね、
はい、わかりました。では続きは次回いきたいと思います、はい、
ありがとうございます。
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。